栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。今週は新小山市民病院副院長整形外科東隆博先生にお話を伺います。先生よろしくお願いします。
新小山市民病院整形外科部長副院長の東隆博と申します。今日はよろしくお願いします。
さあ今週は私も気になる外反母趾についてのお話です。女性だったら結構皆さんお悩みの方が多いんじゃないかなと思います。改めてこの外反母趾とはどんな病気でしょうか？
外反母趾とはですね、足の親指が人差し指側にくの字に曲がることを言います。一般的な症状としてはですね、痛み、腫れですね、専門用語でバニオンと呼ばれる膨らみができます。あと歩行困難、あと神経が圧迫されることによる末梢神経障害によるしびれなどが挙げられます。悪化するとですね、親指と人差し指、中指の下に親指が入り込んで関節が脱臼、関節が外に外れそうな状態になることがあります。さらに痛みが強くなっていくと歩行が困難になり、このような状況をオーバーラッピングと呼ばれています。高齢者ではまたよく第2、3指の測定にベンチと呼ばれる魚の目ができます。原因としてはですね、足先を圧迫するような靴の使用ですね、ハイヒールですね、特に多いのが、加齢による筋力低下などが挙げられます。遺伝的に生まれつき外反母趾になりやすい人もいます。人間の足には大きく3つありまして、エジプト型、親指が一番長い、ギリシャ型、足の人差し指が一番長い、スクエア型っていうのは全てが同じ、ほぼ同じっていう。日本人の場合はエジプト型が 70%、 ギリシャ型が 25%、 スクエア型が 5% と言われています。それでエジプト型が一番多いので足の付け根のねじりが加わって外反母趾になりやすいと言われています。
そんな方があるとは知りませんでした。素敵なこうハイヒールをね履きたいなんて思うとちょっと痛みも我慢しちゃおうかななんて思うんですけれども、だんだん年齢とともに、いやもうハイヒール履くのがきついなって最近私はもうちょっとハイヒールはいいかななんていうふうに思ったりしてるんですけども、お仕事柄履かなきゃいけない人もいたりして悩ましいところですよね。
はい、そうですね、はい。
先生、外反母趾の治療はどんなふうにして行うんでしょうか？
はい、治療についてはですね、外反母趾ではまず生活指導ですね、靴の指導とか運動療法と行いまして、その他に装具療法、薬物療法などが行われます。それでも改善しない重症の場合には手術がなされることがあります。高齢になってくると、先ほど言ったようなオーバーラッピングって言って、親指が人差し指が中指の上に乗ってしまうと痛みが強くてですね、もう激痛になるので歩けなくなります。そういう方は手術をされるって方が多くなります。
もうなんかそんな風になりたくないですよね本当に。でもこれってやっぱりその日常生活、日々の積み重ねでそうなってしまう方がいらっしゃるということなんでしょうか？
そうですね、ほとんどの場合がやはり、不適切な靴とかっていうのがやっぱり原因としては大きいのかなと思います。
もう若い頃ってね、そういうことをあんまり年を取ったらどうなるって考えないで過ごしていることが私自身もほとんどなんですが、やっぱり年を重ねてくるとそういったことが積み重ねて体に出てくるのかななんていうふうに思ったりします。今治療についてお話をいただきましたが、ただそうならないようにするために何かこう私たちができる予防法などありましたら教えていただけますか？
はい、日頃からですね、自分でできるケアとしては、ハイヒールとかつま先の部分の細い靴の着用を避け、幅広の靴を着用することを心がけましょう。また、足の裏のアーチ構造を保つために、適度な運動をすることも大切です。外反母趾の予防、進行の抑制について、靴の選び方は非常に重要です。ヒールは低めで、指先に余裕がある靴を選びましょう。具体的には、足の指が靴の中で少し動かせるように、つま先は1から 1.5 センチほどの余裕を持たせることが推奨されています。また、かかとと甲が固定されていて、 足が前に滑らない靴が理想です。逆にゆとりがありすぎると靴の中で遊びができて、歩行するたびに足先が靴に当たってよくありません。靴は大きすぎず小さすぎない適切なサイズを選びましょう。
この靴選びっていうのもやっぱり重要なんですね。
そうですね。
デザインだけで決めてはダメってことですね。
まあ、今はですね、でもデザインと、その機能性のあった靴っていうのが、比較的多くなってきまして、まあ、スニーカーとかでも、スニーカーを履いてても痛いっていう人も結構いるんですね。そういう方々のために、まあ、私のおすすめする、その幅広でありながら、その履きやすい靴っていうのを、今回3つお教えしたいと思います。
すごい、なんか東先生おすすめの靴を教えていただけるなんてありがたいです。
これらは、普通の、量販店の大型のスポーツ品店、昨日確認行ったんですけど、ほとんど売ってます。一
お
つ
願い
目
しま
が、メレルっていうののカメレオン8。あとは、ナイキのエアーリフトフリーズっていう。あと、他、オネオネクリフトン10っていうやつですね。この3つは、比較的、履きやすいと、外反母趾の方でも履きやすいと思います。実は私はほとんど職場では、このポカっていう会社のシューズを履いています。それとですね、あと、ハイヒールを履く場合ですけど、履いてる時間をできるだけ短くして、移動の際は別の靴を履くなどの対策を取りましょう。最近注目を浴びているのが、リカバリーサンダルと言われるサンダルがあるんですね。よく今、スポーツ選手とか、登山をやる方々が、終わった後に、靴をサンダルに履き替えて、足の土踏まずの部分を刺激して、血行を改善して、足のむくみを軽減してくれるということで、まあ、これもですね、メーカー、先ほどのホカもそうですけど、アメリカのウーフォスって言われる。これも結構日本にもう履いてらっしゃる方、結構ネットで調べると、たくさん出てきます。
こういったものを履いていくと、外反母趾になりにくい、予防につながっていくわけですね。
そうですね。
なるほど。でも、私も実際、やっぱり、年齢を重ねていって、ハイヒールを履くのが本当に辛くなってきて、もう、司会の仕事をするときだけ、2時間だけは我慢して履くと。で、それ以外の移動のときには、もう全部スニーカーに履き替えてっていうのは、よくやるようになりました。確かに。
そういう意味では、皆さん履き替えてやるっていうことは多いと思うんですけど、橋本さんもそうだと思うんですけど、スニーカーとかローファーだけっていうのでは、やっぱり大勢の人が集まる結婚式とかパーティーとか、フォーマルな場所で、さすがに、場所に合わないなっていう時に、あれするのとしてですね、私がお勧めしてるのは、やっぱりエレガントに見せることも女性にとっては、大事なことですので、スカートであればですね、ヒールが低めの、トゥンヒールって言われるような、ストラップミュールとか、あとパンツコーデであれば、オックスフォードシューズですね。非常に綺麗に見えるし、足の負担も非常に、オックスフォードシューズって、いわゆる、よく形としては男性用のリーガルを女性版にしたようなやつとか、いろんな会社でそれも出てますので、まあ、ストラップミュールの方はなかなか後ろの紐が外れたりとか抜けるのから歩きづらいっていうのはあるかもしれませんけど、低めのやつであれば比較的、歩きやすいのかなと思いますね。パンプスだけではなくて。
そうですね。そうそう。確かに、ストラップがついていると、脱げづらいですよね。なので、歩いてても、負担がちょっとかかりづらいのかな、というふうに思ったりします。確かに、ストラップついてるといいですね。
足の甲の部分にストラップがついてると、後ろのストラップは意外と止まらないっていうのは女性しかわからないお悩みですよね。高い、ストラップミュールですと、後ろがスパスパ脱げるので、みんないろんな工夫されてますよね。
そうですね。まあ本当にこう、おしゃれとこう一緒に楽しむのをなかなか皆さん苦労されてるかと思いますけれども、その履かないでいい時間は、そうですね、スニーカーを履いてみたりとか、リカバリーシューズを 活用するというのも一つ手ですね。
そうですね。これから先、そのリカバリーシューズって、いろんなスポーツの分野で注目されていて、これから多分日本でも少しずつブームになってくるんじゃないかなと思います。非常に昨日ちょっとスポーツ院って見に行ってきたんですけど、やっぱりその種類がすごく増えて、単なるビーチサンダルとかそういうのではなく、いわゆる土踏まずを刺激して足のむくみを取るって、ですから女性の方にはとてもいいんじゃないかなと思うんですね。
確かに。先生、これ、女性だけじゃなく、男性も気になってるんじゃないですか？
そうですね。ですから、これから先、そういうのを靴とサンダル両方をうまく使いこなして、そういう外反母趾の予防や足の痛みを取るっていうのでは効果的なのかと思います。
そうですね。まあ、本当に今、日本は超高齢化社会です。やっぱりその元気で楽しく過ごすためには、やっぱりきちんと歩けるっていうことは大事なので、我々これから靴とかね、そういったことにこだわって気をつけていきたいですね。
そうですね。
はい。今週は、新小山市民病院副院長整形外科、東隆弘先生にお話を伺いました。先生、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
栃木放射線プレゼンツ、教えてドクター。この番組は、先端医療機器と医療システムを通して、地域医療に貢献する、栃木放射線の提供でお送りしました。